はいどうも、せやろがいさんのコネラジ、月曜日でございます。今日も皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、モバイルプリンさんと今日はお届けしていきたいと思いますよ。モバプリンさん。
よろしくお願いします。
はい。
どうでしょうか。先週の水曜日以来ですよ。
あ、そうですね。僕ら2月24日の、沖縄の県民投票から2年経ちましたけど、その後皆さんどうですかみたいなイベントに出てね。共演はしなかったんですけど、別々の時間で、その時間の MC を我々していたという、
ね。そうそうそう。なんかちょっと変な感じでしたね。
あ、そうですね。
挨拶はするし、ちょっとね、一言二言、うん、日焼けしましたみたいな会話はあったけど。
はい、なんか、こう、不思議な、こういつもコネラジで会ってたり、その他別に二人で会ったりすることもあるけど、はい、なんかいろんな人がいる前で、おうっていう、なんか謎のテレ感がありましたね。
そう、だから今多分いい距離感で、これが相方ぐらいの距離感になるとまた変わってくるんでしょうね。うん、
そうです。でもね、なってくると思うんですよ。
うん、
だんだんこう、モバプリさん、こう、2年、3年、なんなら4年、5年やっていったら、
はいはい。
だんだん僕のモバプリさんへの対応が雑になっていくってことは十分考えられる。
お互いね。
はい。
だから僕はヤースーとね、高校の同級生とずっとラジオをやっててね。
はいはいはいはい。
相方ではないけど相方みたいになって、やっぱただの友達ではなくなっていったし。
はいはいはいはい、はい。
良くも悪くも。でもラジオ終わったから今も友達みたいな。
うん、なるほど、そうです。一緒に仕事してる以上なんかね、相方感が出てきちゃいますよね。
うん、そうなんですよ。まあこれ良くも悪くもですけど、本当に。
ねえ。あ、うんうん、ありがとう。ここでその情報補足してくれたから助かったわってこともあれば。
うん。
なんでここ乗っかってけへん
の？ちょっと身内がゆえの甘えみたいなね。
そうそう。そうね、出てきたりしますけどね。
はい。
はい、まあまあ、これからもね、いろんなとこで一緒できたら嬉しいなとも思ったり。
よろしくお願いします。
はい。あ、紅鮭谷子さん、コメントいただいてます。お二人ともナイスな司会でした。トークスキルすごすぎみたいなコメントもいただいてまして、見ていただいてたんですね。
ありがとうございます。もう反省点ばっかりでしたけどね。
いやいやいや、はい、僕もなかなか知らん。うん、情報いっぱいで、ほんと勉強になったんでね。まだ、うんうん、YouTube 見れるのかな、あれ。
あ、見れると思います。
あ、じゃあぜひぜひ、2.24、音楽祭で多分出てくると思いますんで、はい、見ていただけたらと思います。はい。じゃあ、今日はですね、今日ちょうどね、ゴールデングローブ賞の、発表が行われましたけれども、ちょっとこのゴールデングローブ賞2021年、問題点があるぞというのをですね、ハフポスさんがですね、報じておりまして。で、ちょっとこの件今日は扱ってみようかと思っております。でね、皆さんもね、特にコロナ禍でいろんなエンタメ作品見てきたと思うんですよ。
うんうん。
その中でちょっとなんか、人種問題とか、女性差別とか、まあそのマイノリティの存在とかを扱った作品とか、メインはそれじゃなくても、一つの話の中にそういう要素が入ってたみたいなのに触れたことって結構あると思うんですね。だからよかったら皆さん今日こんな作品見たよとか、そういう情報もコメント欄で、チャットので書き込んでいただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは、せやろがいおじさんのコネラジ。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしております。そして、本日個人スポンサーはございませんでございますので、3月入りました。皆さんまたね、個人スポンサーやいろんなね、応援プラン、この番組を応援していただけると
嬉しい
です。よろしくお願いいたします。
はい、菅正剛張りのお願いします、はい、ポーズで。
そうですね。必要とあれば我々接待も辞さないので。
パンも、はい、パンも渡してね。
そうですね。
米は渡さないですけど。
1万円のスポンサーを買ってくれたら7万円の接待する可能性がありますから。
赤字赤字
お分かりですけど、
ね、うん、
はい、じゃあ早速なんですけれども、モバプリさん、ちょっと今、はい、このゴールデングローブ賞2021、ちょっと問題点がいろいろ指摘されているということなんですが、
はい、
どういう問題点があるのかちょっと教えてもらえますでしょうか。
これハフーポストの記事なんですけど、はい、3つの問題点がありますよということで、うん、1つは選考メンバーに、黒人がいないと、
うん、
で2つ目がノミネートの陰に手厚い接待疑惑が浮上、
はいはいはい、
もうどっちも接待で問題になってんだなみたいなね
どの国も接待で問題なんやろと
そうそうそう、うん、あとは英語メインでない映画はアメリカ映画ではないのかというね、
うん、
まあ、この辺もちょっと時勢を反映したようなちょっと話かなと思います。
はい、まずね、この選考メンバーに黒人がいないということなんですけど、僕もこれ全然知らなくてちょっとびっくりしたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこれハフポスさんの記事ちょっと紹介させてもらいましょうかね。ゴールデングローブ賞を主催するのはハリウッド外国人記者協会、HFPA というところだと。 で、ノミネーションおよび受賞者作品を決定する役割も担っているが、会員数は2021年2月時点で87人いらっしゃると。で、アカデミー賞を選考する、映画芸術科学アカデミーのメンバーが1万人いることに比べると、まあ、かなり少ないよねと。で、その87人の中、このゴールデングローブ賞の、ノミネーションとか作品受賞作品を決める、87人のうちに黒人会員が1人もいないということを指摘されていると。で、白人男性優位と長年指摘されているハリウッドの中で、権威ある映画賞の会員に人種的な偏りがあることは結果的に賞にも影響が出るとされ問題されてますよというようなことみたいですね。
はい、もうびっくりですよね。87人いたらいるだろうって思うんですけど、
いやー、こんなに偏ってるんですね。でも、これまでもなんかハリウッドって結構こういう、白人がこう権力の中枢にいることがすごく指摘されていた件は僕も耳にしたことがあって、なんかこれ結構、作品の中でも白人至上主義みたいな作風が昔はすごい多かったけど、それも時代を追うごとになんかこうアップデートされてきたみたいなことをなんか聞いたことがあって、例えばなんか、昔のこの、西部映画的なものだと、もう先住民族の方を完全に悪として、で白人を善として、もうその先住民族を打ち倒す白人みたいなのがもう無邪気に善と悪で切り分けられて人種でやられてたと、でももう今はそれさすがにやっちゃダメだよねとか、そういうこう白人至上主義的なことも変わってきたと僕はなんか思っていたので、あ、87人のうち黒人の方ゼロなんだっていうのは結構びっくりでしたね。
そうですね。ちなみにこの87人のうち、日本人は3名いるらしいです。
あ、そうなんですか。
まあ、でもやっぱその中でもやっぱりね、黒人いなさすぎだろうっていうね。
確かに確かに。なんかよくこうブラックライブスマターの時とかも、まあ、別に差別はないんだとか、こう差別されてしかるべきだみたいな声ってよく聞くけど、
はい、
こういうところ見てみたらやっぱり人種的な偏りって数字に表れてるよねってのはなんかわかりますよね。
でね、またこういうこと言うとね、いや実力で選んだからこうなっただけでしょとかね、そういうこと言うんですけど、でもまあそれって結局鶏が先か卵が先かみたいな感じで、映画業界の有力者の人たちがやっぱ特定の、まあそのね、例えば男性とか白人とか、ね、まあアメリカだとワスプって言葉がありますけど、まあ、そういう人たちでこう固められてることによって、ね、まあその人たちの、まあ似た属性の人たちが、まあ出世しやすかったりとか、つながりやすかったりとか、やっぱそういうところで、まあこの方より、日本の政治家の男性比率が高いっていうのも多分ちょっと似たような根っこじゃないかなっていうところありますけどね。
そうですよね。僕もなんかこの話聞いたときに、まあ、女性の指導的地位に占める割合がなかなか日本上がっていかへんっていうのをなんか思う、こう彷彿とさせられましたね。
だから森発言で結構海外からも批判受けたじゃないですか。でも結局そのね、まあ批判が飛んできたアメリカとかでさえも蓋を開けてみると、ね、女性の進出が進んでたかもしれないけど、じゃあそういう人種的なものもあるよねとかね。結局、私たちももちろんそうなんですけど、こう差別とか偏見がないとか、その構造的にそういった、まあパリでも含めてですけど、なんかいろんな男女、ね、ジェンダー平等とか、人数も揃ってますとか、なかなか、なんか、そこに至ってないね。コネラジも最近まで男性が3、女性1みたいな割合だったわけじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそう。
僕もこう偉そうに、こう、いや、女性の割合を増やしていかないとって言ってるけど、お前がやってる番組男性3、女性1やんけって言われたらもう、ぐぬぬとしかやっぱ言えないですしね。
うん、ね、本当に そこはすごくありますよね。だから逆にこう男性が固まることで、まあ、そこでまた、例えばね、僕がセアロガおじさんとやることによって、僕が若干フックアップされて、で、また僕が似たような話ができる男性選んで、また同じようなことを始めたら、もうどんどんそれで男性が生産されていくわけじゃないですか。だからなんかそういう形で、男だけでボール回しをしてるみたいな感じで、白人だけでボール回ししてるんじゃないかとかね。
そうですよね。で、まあ、この、でも必ずしも僕、このアメリカの映像エンタメ、業界が こう、白人ばっかりだって言いたいわけでもなくて、変わってきてるところもやっぱりあると思ってて、うん、
はい、
あのアカデミー会員に関してはかなりこう多様化が進んできてると。なんかね、2016年には、俳優部門で有色人種が一人もノミネートされなかったということで、めちゃめちゃ批判されて、なんか授賞式のボイコットとか、なんか、アカデミー賞はあまりに白いっていうハッシュタグでめちゃくちゃ拡散されたりとか、
はい、
いうので、なんかその翌年は、まあ、女性とか少数派を中心に新しく会員が700名ほど増えて、なんかね、女性の割合が2倍、非白人は3倍になったりとか、まあ、なんかこういう多様化がすごく進んでいってるところもあるということなので、
うんうん、
まあ、一つの業界の中でも、この賞とかこのくくりはまだ増えてないけど、ここは今進んでいってるとか、なんか一気にはなかなか進んでいかへんもんなんやなと改めて思ったりしましたね。
だからこそやっぱ考えて踏ん張らないと、うん、やっぱ是正されないのかなっていうのはすごくありますよね。
で、やっぱりでもいろんなこの人種とか民族の方とかがこの映画業界に入っていかないと、なんか例えばね、最近僕コブラ会っていう映画を、海外ドラマをよく見てたんですね。うん、
はい。
俺ベストキッドっていう昔あった、こう、作品の、まあ、続編をさらにリメイクして作ってるみたいな作品なんですけど、YouTube が一回ドラマをこう作ってて、わーっと。そこで作られたコンテンツで、もうシーズン1、シーズン2がもうアメリカではもう社会現象を起こすぐらい、うわーってすごい盛り上がったやつで、YouTube がドラマを作るのから撤退して、Netflix さんが買い取って、シーズン3をやったんですね。で、そのシーズン3の中で、主人公が空手のルーツである沖縄を訪ねるみたいなシーンがあるんですよ。で、そこで描かれてる沖縄が、あまりにも沖縄じゃないんですよ。
ああ、そっち。
これね、僕ちょっとね、今もう沖縄住んで15年ぐらい経つんですけど、
はい。
なんか、踊ってるんですね、沖縄の人が沖縄の舞踊
を。あ、これごめん、僕まだ見てないですけど、
はい、
時勢は現在ってことでいいんですか？
現在の時勢です。
はいはいはい。
現在の時勢で沖縄の人たちが踊ってるんですけど、なんかもうその踊りは琉球舞踊でも日本舞踊でもない何かやぞみたいな。
はいはいはい。
で、その服は沖縄の瓶型でもないし、着物でもないし、なんやそのオリジナル、
あ、ちょっと残念、染め物は。残念だな、それ。
そうなんですよ。で、なんかちょっと、なんかをかき鳴らしてるシーンはあるけど、三振じゃないよね、それみたいな。何その弦楽器みたいな。
記号的なやっぱ描き方をしてるんですね。
なんとなくなんですよね。
うんうんうん。
だからなんかこの、ここでやっぱその沖縄を、という作品を扱うんだったら、やっぱ沖縄出身の人とか沖縄をルーツに持つ人とか沖縄にルーツを持つ人と関わりがある理解のある人とかを入れないと、
や
っぱ
り慣習入れたりね、うんうん、
間違った沖縄でしたね、あれ完全に。とか1980年代の沖縄もちょっと描かれてたんですけど、
はいはい、
もう完全にもうちょっと言葉、これ差別の言葉なんで鍵かっこつきなんですけど、未開の地として描かれてるんですよ。
はいはいはい。
もう、それ、琉球王朝時代より前の時代じゃねみたいな。ジャングルの中に住んでるみたいなやつだったので。
これはだからまた、そのね、多分作ってるのはアメリカの会社だと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱそのアメリカに統治されてたとかね、まあそういうのを経て、それなので、はいはい、やっぱそこも一枚乗っかってきますよね。
そうですよね。
まあ、その人たちが直接じゃないにしろ、やっぱ支配側にいたね。
うん、
属性の人たちによるすごい無邪気な沖縄の描き方みたいな。
もうさ、もうハリウッドとかアメリカの映像作品なんか世界中に発信されるわけだから、だからその違うものを発信した時にその現地に住んでる人たちは、ちょっと待ってくれと、全然違うぜってすげえ違和感を持つから、あとそういう、うんうん、まあ、作品のクオリティという意味でもやっぱり多くの人がいろんなルーツを持つ人が入っていくって制作していくような環境になっていったら、それはいいよなと思って、ちょっと改めてちょっとリンクさせてましたね、そのコブラ会のやつと。
まあその人種の話とか文化の描き方とか、まあそのジェンダー平等とか含めて、いわゆるポリコレでまとめられ方したりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、このポリコレ論争になって、 映画とか漫画とかアニメでもいいんですけど、うんうん、そういったものに、まあ、ポリコレの補助線を引いて批判したりすると、うんうん、結構反発する人たちが出てくるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
作品に政治を持ち込むなみたいなニュアンスで。で、まあ、その人たちの気持ちもわからんでもないが、うん、でもここ最近のハリウッド映画とかってポリコリに配慮したのとかがすごく出てきて、うんうんうん、その結果むっちゃ面白くなってると思うんですよね。だから、まあこれは僕も見てないんですけど、例えばあの、ワンダーウーマンとかですね。
はいはいはい、はい。
スーパーヒーローものを女性がやったり。はい、あとはまあ黒人の方が主役でやったりとかね。
はいはいはい。ブラックパンサーめちゃくちゃおもろかったっすね。
ブラックパンサーとかね。そうそう、いっぱいありますし、あとはやっぱり最近でも僕すごく好きなのが、やっぱりジョーダン・ピール監督のやっぱりゲットアウトとかアス。ゲットアウトは人種差別をホラーテイストで描いたりとかですね。
はいはいはいはい。
だから差別される側のね、僕はまあ人種差別を黒人の当事者としてされてはいないんですけれども、うん、それをちょっとホラータッチで描くことで、うん、やっぱり差別ってむちゃくちゃ怖いなっていうところですよね、うん、それを描いたりとか、そういう作品どんどん出てきてるので、
うん、
なんかシェアし合いたいですよね。
ね、まあ、うん、そのシンプルにさ、ウォーキングデッドみたいなさ、
はい、
ゾンビが現れてウェーっていうのめっちゃ怖いけど、そのフィクションの中の世界を怖ってエンタメとして消費するのもええけど、いやもう現実世界でホラーみたいなこと起こってますけどって、
うんうんうん、
もういうリアルさを感じられる作品でもありますよね、本当ね。
そうですね。まあでもあの、もともとゾンビ映画はあの人種差別のメタファーみたいな側面があって。
へえ、そうなんだ。
あ、そうなんですよ。だから、まあそういう黒人も含めて移民とかですね、うん、外の人たちに乗っ取られる恐怖みたいな。そういったものとかを体現してて、だからそもそも映画っていうのはいろんな社会問題のメタファーになってて、
うんうん、
だからあのちょっと前の第九地区っていう映画見ました。
はいはいはい、見た見た見た。
もうあれなんて完全にですね、あの、うん、アパルトヘイトじゃないですか。
確かに。
押し込めてっていうね、うん、そういう話でしたし、それもまた続編が出るらしいですけどね。まあ何かしらこういういろんな、例えば、ね、さっきのあの、ゲットアウトは黒人差別だし、アスは、やっぱりその貧困のメタファーだったり、パラサイトとかもそうですよね。だからあの、映画評論家の町山智博さんなんかが、最近すごくツイッターで、まあ政治に関することとかめちゃくちゃ発信してるんですけど、映画評論家なのに映画の話せずに政治の話すんなって、よく町山さん言われてるんですけど、
はいはいはい。
でもそれ結局いろいろ映画の解説とか見てもそうなんですけど、大体政治とかそういう社会運動とか社会問題とつながってるので、
うんうんうん、
結局映画を解説するためにはそこも知らないといけないみたいなとこすごくありますよね。
あ、確かにそうですよね。で、なんか最近こうすごいこう話題になってる映画で、僕も見に行ってすげえ面白かったんですけど、あの、花束みたいな恋をしたっていう映画、
はい、
見た方いらっしゃいますかね。あれも見たんですよ。でもそれはあの、まあ、いわゆる大きいテーマ、メインテーマがそういう、なんか社会問題とか政治とかマイノリティのことにこうスポットライトを当ててるっていう作品ではないんですね。メインテーマはこう有村架純さんと菅田将暉さんがこう偶然の出会いを果たして、そっからお互いがもうすごいレベルの意気投合をして恋に落ちて、その恋が順調に育っていくと。で、この時の多幸感えげつないんですよ。もううわ、なんか俺も似たような恋愛のこのふわふわ感感じたことあるわみたいな、なんて可愛い二人なんやみたいな感じで、もうすげえ幸せになるんですけど、その二人がだんだんすれ違っていって関係が壊れていくところまで描かれるんですよ。でもこのえげつないんですね、それが、
うんうん、
ダメージが、あの可愛い二人がダメになっていく、もう見たくないみたいな感じになっていくんですけど、その原因が、まあ、あの、男性側が、まあ、あの、やっぱりちゃんと女性を養わねばならんという、責任を果たさねばならんっていう、一種男の生きづらさみたいな、そういう、ところからの責任感で仕事をすごく頑張ると。で、仕事を頑張って、その、労働環境が非常に、まあ、もうこれブラックやなみたいな会社で一生懸命働くと。その中ですれ違いが起きていくんですよ。だからこれもある種今の日本現代が抱えた、2つの問題点によってこの2人がどんどんすれ違いが起きていくって考えたら、これがやっぱり現代を反映している作品だなと思ったんですね、うんうん、 だから、うまいこと今の現代を反映していくことで作品のリアルさも増すし、それによってやっぱ現代を考えるきっかけにもあるし、なるし、なんか、なんつうか、相乗効果だよな、これって、なんか感じましたね、見ながら。
そうですね。だから、まあ、この、上手に現代の社会とか、そういう問題を入れ込んで、なんか、それが前面に出すぎると、すごく反発されたりすることとかもあると思うんですよ。
うんうんうん、
で僕はだから、そういう意味で言うと、ちょっとこれ好きな人いるかもしれないですけど、映画新聞記者はダメだったんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
まあね、普通に作品として、
うん、
ちょっとこれはっていう、なんか。
はいはいはい。
あ、僕はあれは苦手でしたね。もう少し、バランス、うんうん、バランスが
。
そうそうそう。
あの映画は、僕ね、
うん、
伝えてるメッセージとか、
うんうん、
まあ、あの、実際あった事件を、まあ、元にしているということもあって、まあ、考えさせられるべき点が多いなと思ったんですけど、うん、今もワプリさんが言ったように、恣意的なところがちょっとあるなって思って。
あの、めっちゃ暗いとこで内調がやってるところ。
内調の人らが、まあ、あの作品ではね、かなりこう、批判的に描かれてるんですけど、内調の人らが、作業してる部屋、うん、照明がもう消えてて、薄暗い部屋の中でパソコンをブーンってやってて、も
う、そうそうそう。
ショッカーのアジトみたいな雰囲気。
マジでそうっすよね。ショッカーとか、あとなんかネットで悪いことしてるオタク描写みたいな。
うん、そう。
なんかいろんな雑なそういう悪意があってで、うん、僕わかんないけど、もし仮にそういうところがあったとしたら、
うんうん、
結構普通だと思うんですよ。
はいはいはいはい。
でも普通だから怖いみたいな。
確かに。あそこはね、ちょっとやっぱ、まあでもそれは、いいじゃないと、うんうん。そういう作品のバランスで、それが俺は合わへんかったよって言って、ワイワイ言うのは全然ね、いいと思うんですけど。はい。スーパーチャットもいただいてます。ありがとうございます。猫耳香織さん、ありがとうございます。あと、パスファインダーさん。社会的文脈を漂白してしまうと、批評になりませんからねっていうコメントもいただいてますね。
うんうん、そうなんですよね。うん、でも、その、ね、あの、作品に政治を持ち込むなとか全然言われたりしてるのを見てますからね。
うん、確かに。
うん、
いやでも絶対にその切り離したり、あのパスファインダーさんの言葉を借りると漂白することっていうのは もう無理ですよね。
だからあのバックトゥーザフューチャーとかも、まあ、すごい映画の名作としてもう金字塔ですけどね。
うん、
あのバックトゥーザフューチャーとかもやっぱりその、まあ、僕も町山さんの解説見て知ったんですけど、うん、やっぱりあのタイムスリップしたんだけれども、その当時は公民権運動とかそういったものが盛んだったけど、うん、あの地域で全く描かれてないのは完全に歴史修正してると。
ああ、なるほど。
だから映画としての価値そのものとか、あの映画の功績自体は、うん、まあまあ認めるところではあると思うんですけど、でもそういったところはやっぱり留保してメッセージ性含めてやっぱり時代として今の感覚で見たらちょっとやっぱツッコミが入るよねとか。
なるほど。そうか。そして、つぶっこさん、ママ友との話に政治の話持ち込むのが難しいのと同じみたいな、ことをおっしゃってるんですけど、でも、僕、ママ友との会話もすでに政治だとの話してるんじゃないかなと思う時もあるんですけどね。消費税上がったね、みたいな話とか、なんか、待機児童ではなかなかうち保育園、決まらないわ、みたいなのも、ある種、これももう世の中のことを中心にお話ししてるから、だから、エンタメ作品も一緒だなと思いますよね。現代をテーマにして映像作品をすりゃ、それは現代のなんか社会を反映したものになるから、そこにはなんか、考えるべき点とか、どっかの社会の問題が切り取られたりしてるはずですもんね。それをゼロにするのはなかなか難しいなと思いますよね。
あと、あの、僕、去年見た映画で一番良かったのが、こっちで言ったかな、家族を思うときっていう映画なんですけど。
はいはいはい、はい。
イギリス、ケン・ローチの。
はいはいはいはいはい。
あれはね、マジでやばかったです。もう、ずっと泣いてましたね。
あ、そうなんですか。
いやもう、あんまりに良すぎたから、もう、うちの妻にも、あれ、家族でやっぱ見たいんですよ。
うんうんうん、
で、妻に見て。
どういう映画なんですか？
あれは、まあ、ネタバレもクソもないと思うんですけど、
はい、
あの、まあ、その、家族の中で、まあ、父親がですね、仕事を辞めて、いわゆるアマゾンとかの通販サイトの配達員に転職する話なんですよ。
うん、
で、いわゆる、まあ、日本とかで言うと多分 Uber Eats とかの方がイメージしやすいと思うんですけど、
はいはい、
自分が社長になって働いたら働いた分だけ稼げると。 これで家のローンとかもすぐ返せるみたいな、うんうんうん、そういう甘い言葉に乗ってスタートするんですよ。
はいはいはい、
で、その時に、まあ、新しく配送用の車を買わないといけないってなって、うん、で、夫婦で話し合いするんですよ。
うんうん
うん、で、妻が、あ、ちょっとお金どうしようってなった時に、今ある車を売ろうみたいになって、はいはい、そしたら妻の方が、そしたら私が仕事に行く車がなくなるみたいな。
はいはいはい、はい。
まあ、そういうやりとりがあって、パッて次のシーン見たら、
はい、
その、妻の方が、バス停に向かって歩いてて、
は
い。
ああ
。あっていうね。
なるほど、なるほど。
っていう。で、そっから、まあ最初の、まあ聞いてた話と違うみたいな感じで、どんどん、まあ奴隷みたいなワーキングプアになっていって、家族が崩壊していくっていう話なんですよ。
は
い
は
い、
うわあ、それもなんか辛い話ですね。
そう、もうあれは本当やばかったっすね。
なるほど、なるほど。いや西山あかりさん、最近テレビ、自民の政治がかなりやばくなってると感じるんやけどっていうね、コメントもいただいたりしてるんですけど、このさっき言ったあのゴールデングローブ賞のやつの中で、まあ接待を受けてた件、
はい、
ノミネートの鍵に手厚い接待疑惑が浮上という件もあって、まあこれはこう作品賞とか決める人たちがこのエミリーパリへ行くっていう、作品を作っているところのセットを訪れて、制作会社からもう手厚い接待を受けてたと。もう、
うんうん、
もうこの、会員の規定として、まあ、約1万3000円以上の贈り物を受け取ったらあかんよってされてるけど、まあ、1泊14万円以上する、5つ星ホテルに2泊し、王様や女王のように扱われたみたいな、そういうこともあって、なんか、こう、これも本当に僕も菅政合さんの話をめちゃくちゃ思い出しましたもんね。
うんうんうん。接待ですよね。
そうですよね。うん、
これでもね、実は僕のいるモバイル業界、スマホ業界とかも、結構これ表裏一体な部分があって、
は
いはい、例えば、いわゆるメディアツアーみたいなものがあって、
はいはい、
どっかの会社が、まあ、旅費とか交通費とかそういうのを全部出すから取材に来てくださいっていう形で、うん、まあそういう形で呼ばれることとかがあるんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと前まではこれが当たり前だったんですけど、うん、まあ最近ではこういったものもちょっと問題になって、結構ウェブ記事とか見てると、取材協力みたいな感じで、一応そこがクレジットされるようになったり、
はいは
い、あとは結構メディアとかだと新しい iPhone とかが渡されて、それでレビューできたりするんですけど、うん、その時に、結局、その会社からある種便宜が図られているようなものなので、レビューが甘くなるんじゃないかみたいな。うん、
はいはいはいはい。
でも、そのレビューしてる人たちは、いや、自分たちはもうプロなので、そこは平等に見ますとか、うん、あとはこれ、自分でお金を買った自腹レビューがいいかといえばそうではなくて、お金を買ったからこそ、いいものだと思い込みたいって気持ちとかバイアスが働いて、
はいは
い
はい、
逆に客観的なレビューを金払ったことでできないんじゃないかとか、いろんな論争があるんですよ。
はいはいはいはいはい。
でも、なんかこう、どれだけ当事者が、いや、僕はお金をもらったとしても公平な判断ができますって言っても、第三者が検証不可能なので、もうやらないか、もう仮に行ったとしたら、なんかお金もらったり、何か物品の提供もらったとしたら、それはあらかじめ行ってたりした方が、まだクリーンに見えるというかね。その辺はすごく、なんか僕自身も、なんかそんなに遠くない話だし、ちょっと、自分の襟を正すとともに、やっぱり世界のどこにでもあるんだなっていうのはありますよね。
いや、そうですね。でもやっぱこう、強い人たちは強い人たちとつながって、やっぱりより強くなっていくっていう、ことがすごく僕最近なんか嫌だなと感じてるんですよね。
うんうん。
だからなんか本当にこの、例えば総務省が、東北新社が、ご飯食べて、そこでなんか強いつながりを持って、なんか認可事業が有利に働くようになるとか、なんか今なんかこう行政は歪められてないっていう言葉でよく、いや飯食ったけど別に何もなかったんだよって言われてるけど、そのしょっちゅう飯食うにのこと自体アウトなんやから、なんでそうなってしまったのかっていうのもすごく僕解明してほしいと思うんですよね。
うんうん。
なんかこのねえ、本当になんでこの制作会社に行くことになったのか、で、手厚い待遇を受けることになったのか、その経緯みたいなのもね、やらなければいいでしょうじゃなくて、それが起こる体質というのが、なんか、なんで そんな体質が生まれてしまったのかっていうところを話ししないといけないような気がしてるんですよね。
なんかね、まあネット上では、 なんか7万とかむしろ安いぐらいだろみたいな、謎のマウントだったり。
あ、見ましたね。
7万とか普通に飯食うてたら行くんだから、そんなので一時騒ぐなよとかね、あの得意の国会でそれで使う時間の方がもったいないとかね。
はいはいはい、はい。
もう何度も見たわ、みたいな、そのね。
もったいなくないよ、それっていう。
だからまあそういう形で、もう本当にね、まあ統計データの不正問題とかもそうですけど、
うん、
もう今政府がもうガバガバすぎて、
うん、
もうちょっとどこから突っ込んでいいかが分かんないみたいなとこですけど。
いやでも本当に今回のこの総務省の件も突っ込みどころめちゃくちゃ多かったですもんね。
うん、だから本当に僕はね、毎週金曜日に昼からなんですっていうプチカシマさんとダースレーダーさんがやってますけどね、はい、配信。
はいはいはい。
あれで二人がやっぱ面白おかしくそういうの話するんですけど、
うんうんうん、
やっぱ聞いてるとね、下手な映画よりやっぱ面白いなと思いますよね。
ああ、
笑えないけどね。
完全にでもコメディでしたね、
今回の。コメディですよね。
ね、聞けば聞くほどなんか接待受けてる人とか金額が増えていって、その飲み会の時は接待受けた時はこの事業に関わる話したんかつって、いや記憶にないですねつって、でその後音声が出てきて、あ話してたみたいですね、でもちょっと記憶にないですね謝ることはないですかって言われたら、あ自分の記憶力がないことをごめんなさいって言って、いやそこちゃうやろみたいな、あれもう面白かったですね。
誰が飲み会に参加したかがどんどんバレていくのってなんか高校生みたいですよね。
あ芋づる式に飲み会やってたやつらがバレていくみたいな。
僕もだから高校の先生とかから話聞くんですけど、動画が流出して誰がいたかが分かったみたいな、
はいはい、
いやもう文春と一緒やんけみたいな
確かにそれちょっと彷彿とさせられましたね、
うんうんうん
うん、はい。さあじゃあまあね、お時間の方やってきましたけれども、ちょっとね、引き続きこの映像業界がこれからどんな感じでこういうガバナンス作っていくのかとか、それが、ちょっとね、あ、俺の声が、
ごめんなさい、
ちょっと出ちゃってますが、
すいません。
はい。とか、まあ作品がね、どうこう社会性を反映して、より作品性を高めていくかみたいなのを、ちょっと注目しながらまたエンタメを楽しんでいけたら
な。なんかいつかなんか課題映画決めて、はいはいはい、みんなで見て感想を言う会とかもやりたいですよね。
あ、それ最高っすね。ね、ちょっとやりましょう、今度ぜひ。
うん、どっかでね、はい。
はい。さあ、あ、沖縄リワンチュールさん、ゴールデンクローブの賞の闇、まだまだありそうですね、ということで、スーパーチャットいただいてます。ありがとうございます。
でも今回監督賞とか作品賞取ったノマドランドっていうのむちゃくちゃ面白そうですね。
ああ、ちょっとこれ気になりますね。
あれもだからなんかアマゾンの配達所でめちゃくちゃワーキングプアで働くみたいな、
はあはあはあ、
作業する人の話らしいです。
なるほど。なんかアジア系女性としては初めて監督賞を受賞された方みたいですね。
うん、だからまあそこのね、うん、若干多様性みたいなのクリアしてんのかなみたいな。
はい。ちょっとこれは、ちょっとみんなで見て語る回を作ってもいいかもしれないですね。
はい。
この作品に関して。はい。では、あと、あきこさん、スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、今日はね、うちのおかんがおすすめ映画をいっぱいコメントで書き込んで
いて。いや、ありがとうございます。
はい。一応、実の母のコメント総無視するのはさすがに冷たいかなと思って、最後に後で見ときます。はい。ということで、お時間やってまいりました。この番組はビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしました。そして、本日個人スポンサーなしということになってますんで、よかったらぜひ、セアロガイサポーターズ動画の概要欄かネットで検索してチェックしていただけるとありがたいと思います。はい。ということで、本日以上でございます。お送りしたのはセアロガイさんことエマヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい。じゃあまた明日。
ありがとうございます。